発、
今日はやりたいことが多すぎる。はい、皆さんこんにちは。日本コンテッペの時間ですね。たくさんの人がそうだと思いますね。やりたいことが多すぎる。たまにはね、全然何もしたくない、やりたいことは全くございません。もう一日中ダラダラしたい、ね、ずっとベッドの中でもごもごしたい、そういう日も、あるでしょうけど、僕の場合はそういう日はたまにありますよ。ベッドの中でもごもごしたいっていう感じはないけど、今日は本当にやる気が出ない、それでもね、そんな日でも、例えばレッスンがあれば、人がね目の前にいれば、画面の中にいれば、僕は全然元気になってくるんですね。不思議なことにね。やっぱり気遣いだからだと思います。気遣い、なんか関西弁っぽい言い方ね。気遣い、気を使うっていうことね。僕は結構気を使う人だから、目の前にね、全くその僕の元気は関係ないような、生徒さんがいて、先生こんにちはみたいなね、そんな感じだったら僕はね、今日やる気ないっすねみたいな、もちろんそんな態度は取りませんよね。で、その元気でやる気がある生徒さんと話しているうちに、なんか僕もやっぱり元気になってくるし、やる気が出てくる。で、30分ぐらい経つと、あれ今日めっちゃ元気になってきたなみたいな、元気をもらう感じですよね。で、そういうことはもちろん毎日のようにあるんですが、でもなんていうかな、たまにね、そうやって生徒さんに元気をもらって、でも普通に楽しく会話が終わって、終わった後に一人になると、やっぱり今日ちょっとやる気ないなみたいな、そういう日は1ヶ月に3日4日はありますよね。でも他の日ですよね、1ヶ月に3日4日、長くても1週間ぐらいってことは、残りの3週間ぐらいはどちらかといえば、今日のタイトルのようにやりたいことが多すぎる、いわゆるやる気が大きい、やる気があるけど、やっぱやりたいことはその僕のやる気や、やる気の問題じゃないな、これ時間の問題ですね、時間的制限があるので、1日24時間でしょ。で、7時間か8時間ぐらい寝ますよね。で、残りの時間もいろいろやることあるでしょ。掃除、洗濯、料理、買い物、なんかそういう特に生産的とは言えないような、時間の使い方をしなきゃいけないので、それ以外の時間ってなると、自由な時間ってなると、そんなにたくさんないんですよね。そんなにたくさんない時間の中でやりたいことが多すぎるっていうことですよね。最近はその本をたくさん書いてるし、それがめっちゃ楽しいから、時間がかかるんですね。とにかく時間かかる。なんかずっとそれについて考えてるし、書いてるし、もう大変ですよ。大変っていうのは嬉しい大変ね。時間がない。そしてポッドキャストも撮りたいし、散歩もしたいね。ジムにも行きたいし、健康的に料理したりね、買い物したりしたいし、もちろん家族との時間も大事だし、小さいことたくさんあるんですよ。もっと、なんか見たい YouTube のチャンネルがあるとかね、読みたい漫画があるとか、そういうのも含めて時間ない。で、昔っていうか、このポッドキャストでも何度も前から言ってますよね。時間がないときはどうしますか。いわゆる優先順位ですよね。でもね、それをしたとしてもやりたいことが多すぎる状態になってますね。いわゆる捨てられない状態ですね。なんか前はね、簡単に捨ててたんですよ。例えば、ポッドキャストをたくさん撮りたい。じゃあジムは行かない。 そういうね、なんかそのちょっと単純に考えて、あ、ジムは必要ないっしょ、別に筋肉なくても死なないしみたいな。でもね、まあジムに行き始めるとやっぱり、まあ、筋肉だけの問題じゃなくて、やっぱ精神的にもすっきりするし、あとまあいろんなインスピレーションをもらえるんですよね。ジムに行くことによってインスピレーションが生まれる。だからなんかそれはちょっとやっぱり削れないな、ね、削れないなと思うわけです。そうするとまあじゃあ何を削れるか、ね、じゃあ今日は忙しい、時間がないから、まあ、昼ご飯を健康的に作るのはやめて、まあ、簡単にカップラーメンでいいやとか、ね、簡単にサンドイッチだけでいいやとか、まあ、例えばそういうことをするとね、やっぱりパフォーマンス悪くなるんですよね。午後の適当に食べ過ぎるとなんかちょっと、まあ、栄養が足りない、ね、だからやっぱりちょっと魚を焼こうとか、じゃあちょっとサラダを作ろうとか、ちゃんと、まあ、しなきゃいけない。いわゆる削れないですよね。また削れないんです。そこ削ると他のことに影響を及ぼすからね。で、いや、やりたいことはでもたくさんある、小説をたくさん書きたいね。じゃあ今日は土曜日、まあ、家族との時間を削って家族との時間を削って、じゃあ奥さんと子供は公園に行っておいで、行ってらっしゃい、僕は一人で部屋で小説を書き続けます。例えばね、そんなことをした場合、やっぱり家族の関係が悪くなるでしょ。あなたはいつも自分のことだけをして家族の時間を過ごさなくていいんですかと。いや、もちろんもちろん大事なことですよね。奥さんとの時間も普通の日はそんなにないし、子供との時間だってそんなにはないんですよ、毎日は。学校に行ってるから、まあ、朝のちょっとの時間と、まあ、学校から帰ってきての数時間だけですよね。まあ週末はもっと一緒に時間を過ごした方がいい。だからこの時間も削れないんですよね。いわゆる、まあ、削る、もう削、もう結構削ってる、十分削ってるんですよ。いや、 YouTube とか漫画とか見なきゃいいでしょ、読まなきゃいいでしょって思うかもしれないけど、それもねちょっとインスピレーションなんですよね、やっぱり。だからもう削るとこあるね。それぐらいいわゆる日常のルーティンを研ぎ澄ませたとしても、それでもね時間がないんですね。これ多分年齢的なものもあるかもしれないね。僕の両親もよく言ってた。なんかまあ僕が10歳ぐらいから、まあ、15歳6歳ぐらいかな、その時が一番忙しかったとか言ってましたね。僕は10歳から15歳ぐらいの時、まあその時多分お姉さんも、まあ、12歳ぐらいから17歳ぐらいになるのかな。やっぱりまあ子供も大きくなってくると、まあ、もちろん赤ちゃんの時と違って食べ物もちゃんと料理しないとダメだしね。あと学校の勉強とかもやっぱりチェックしないといけないし、会話も増えるしね。でその時そのタイミングで、まあやっぱり40代とかになってきますよね。40代とか50代前半とかでしょ、年齢的には。僕の両親もその時多分、僕の両親は若かったけど、まあでも40代とかですよね。40代ってやっぱり仕事も忙しくなるんですよね。多分僕は今までの人生で結構やっぱり、まあ実はいやでも 本を書いてるとかそういうのをカウントすれば、まあ今結構忙しいですよね。好きなことをやってるけど時間的にはかなりタイト。で奥さんもまあ仕事も忙しい、で仕事も忙しいし、まあいわゆる子供のことも忙しいし、あとはやりたいこともまだまだたくさんあるんですよね。でそれがまあ僕の両親今70とかでしょ。70歳と比べてやっぱり 40代っていうのはやりたいことたくさんあるんですよ。興味もたくさんあるしね、なんか興味が増えていくんですよね。最近僕が興味があることもちろん哲学や あの宇宙のこと、歴史にも興味が出てきた、あの美術にも興味が出てきた、なんか知んないけどあのスポーツもよく見てるしね特に大谷翔平のなんかニュースとかやっぱりチェックしてるんですよ、毎日毎日。だからそんなことは以前はなかったし、多分未来もないんでしょう。まあ、未来になるとね、将来60歳70歳ぐらいになると多分もう、いやもういいや野球なんてみたいな、もういいや美術なんてとか、いやもう哲学とかいいっしょみたいな、少しずつまた興味がなくなってくるかもしれないけどね、今一番なんか興味がマックスみたいな感じで、知りたいことをやりたいことが多すぎるんですよ。そして優先順位をつけることもできないぐらい、まあ、あの全てが優先順位みたいになってる、全てが優先順位のこうトップ5みたいになってる。じゃあどうすればいい、ね、まあ寝ない睡眠時間を減らすという方法もあるけど、まあそれにも限度があります。まあ、実際本を書き始めた時体調悪くなって、1週間ぐらい風邪をひいてしまいました。だからやっぱり頑張りすぎると良くないんですよね。だからじゃあどうすればいい、どうすればいい、分かりません。でもこういう時はまあやっぱり集中するしかないな。いわゆるダラダラやったら1時間ぐらいかかることを集中してまあ10分とかで終わらせるっていうのは僕は結構得意なんですよね。もちろんクオリティは変わりますよ、なんか質は変わるけど、なんかこう集中するっていうことはまあ結構クリエイティブですよ。集中すること自体がクリエイティブです。もうなんかこう集中すればするほどあの精神と脳がこう研ぎ澄まされていく感じで、あこの状態だったら俺は何でもできる、なんかそんなまあ万能感というか、そういうなんていうかな、それなんていうの、そういう状態に入った時、そういう状態に入った時本当に強いです。もうなんかめっちゃ強い、ね、あるでしょ、いけるできるみたいなね。でそういう時間をまあ一日の中で何回作れるかっていうことでしょうね。いわゆるなんかこうドラゴンボールで言えばあのスーパーサイヤ人になるってことね、もうちょっと違うフェーズになっちゃう。普通の悟空では全然勝てない敵にスーパーサイヤ人になることによってめっちゃあの楽勝で勝てるようになるんです。もちろんその後疲れるけどね疲れるけど、まあいわゆるスーパー鉄平になって戦うしかないなっていう、まあずっとは無理だけどね、一日の中で数回そういうあの状態になれれば多分俺は勝てる、俺はできる、ね、そう信じて皆さんもスーパーになって頑張っていきましょう。それではまたね。